長子は娘さんを引き取ろうやと、そろそろ龍吉に持ちかけた。龍吉は、もうちょっと待ちいな、と言い逃れめいた。子供が可愛いことないのんか？ないはずはなかったが、娘の方で来たがらぬのだった。女学生の身で、カフェ商売を恥じるのは無理もなかったが、理由はそんな簡単なものだけではなかった。父親を悪い女に取られたと、死んだ母親は暇さえあれば娘に言い聞かせていたのだ。長子が無理にとせがむので、一二度サロン長流へセーラー服の姿を現したが、にこりともしなかった。長子はおかしいほど機嫌とって、英語たら言うもん難しおまっしゃろな。女学生は鼻で笑うのだった。ある日、こちらから頼みもしないのに、出し抜けに白い顔を見せた。長子は顔中シワだらけに笑って、いらっしゃい。駆け寄ったのへ、つんと頭を下げるなり、龍吉のところへ近寄って低い声で、おじいさんの病気が悪い、すぐ来てください。龍吉と一緒に駆けつけることにしていたが、龍吉は、お前はうちにおりな、今一緒に行ったら愚痴が悪い。長子は気抜けした気持ちでしばらく呆然としたが、これだけのことは龍吉にくれぐれも頼んだ。父親の息のある間に、枕元で晴れて夫婦になれるよう頼んでくれ、父親がうんと言ったらすぐ知らせてくれ、飛んでいくさかい。長子は呉服屋へ駆け込んで、龍吉と自分と二人分の紋付きを大急ぎでこしらえるように頼んだ。吉報を待っていたが、なかなか来なかった。龍吉は顔も見せなかった。二日たち、紋付きも出来上がった。四日目の夕方、呼び出しの電話がかかった。話がついたすぐ恋の電話だと、顔を紅潮させ、もしもし、私、これ安です。と言うと、龍吉の声で、
ああ、おばはんか。親父は今死んだぜ。
あ、もしもし。長子の声は甲高く震えた。そんなら、わてはすぐそっち行きますさ。紋付きも二人分できてまんねん。足元がぐらぐらしながらも、それだけははっきり言った。が、龍吉の声は、
お前は候補がええ、来たら愚痴が悪い、予報士が。
あと聞かなかった。葬式にも出たらいかんって、そんな話があるもんかと、頭の中を火が走った。病院の廊下で、龍吉の妹が言った言葉は嘘だったのか、それとも、龍吉が頑固な養子に丸め込まれたのか、それを考える余裕もなかった。紋付きのことが頭にこびりついた。店へ帰り、二階へ閉じこもった。やがて、戸を閉め切って、ガスのゴム管を引っ張り上げた。
マダム、今夜はすき焼きでっか？
下から女給が声かけた。線をひねった。